長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。今日は新年第1回目の旬ラジ長岡です。ゲストに森民夫長岡市長をお招きして、昨年の長岡市の取り組みを振り返り、そして新年を迎えての抱負を語っていただきたいと思います。それでは森民夫長岡市長にお話をお伺いします。はい、森市長、明けましておめでとうございます。
どうも明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
は
い、
今年もよろしくお願いします。
はい、まあ、昨年2015年をこう振り返ってみると、いろいろこう節目の年
そうでしたね
と思うんですけれども、やはり市長の中でこう一番印象に残っていること、どんなことがありますか？
そうですね、真珠湾でのね、はい、あの追悼式、まあ、平和友好記念事業ですから、はいはい、まあ、花火だけではなくてね、うん、子供たちが平和サミット宣言するとかいろんな交流授業やりましたんで、うん、まあ、ホノルルと その平和友好記念事業が非常にやっぱり印象に残ってますね。
はいはい、まあ、市民の皆さんは真珠湾で花火が打ち上がったなっていうことは印象はあるかもしれませんけども、うん、やはり花火に至るまでの、はい、その過程というか、はい、平和交流というところもぜひ知っていただきたいと思います。
そうですね、やっぱり軍事施設ですからね、真珠湾は、うん、アメリカ軍が管理する軍事施設ですから、はい、そこでそのいくら平和を祈る花火でもその打ち上げるってことは、それは難しいことだったわけですけどもね、はい、まあ、でも交流続ける中で、うん、長岡の花火は特別な花火だと、はい、しかもそのアメリカ軍の空襲で長岡でも大変な犠牲者が出てるってことが、まあ、それをこう追悼して平和を祈る花火だってことが徐々に浸透していきましたから、はい、まあ、それでつながったわけだけど、そのただ花火を上げるんではなくて、そこに至るまではいろんな交流があったということですね。はい、
そうですね。
特に今回は、うん、まあ、青少年による平和サミット宣言、はいはい、これはホノルルの子どもたちと日本の子どもたちがこう何回もディスカッションして、その会場でね、約3万人近い人が花火を見に来ていましたけど、そこの場でそのアメリカと日本の子どもたちがその平和サミット宣言したっていうのは非常に大きいことだったと思いますね。これワシントンポストとか AP 通信の取材もあったんで世界発信されましたけどもね、はい、私はだからその花火はもちろん、はい、歴史的なことで嬉しかったんだけども、はい、私はこう青少年平和サミット宣言が一押しですね。
なるほどね。で、長岡の子供たちがどうですか、発表されている姿を見て。
いや、もうね、堂々たるもんだった
です、ね、堂々たるもんでした。
それからね、あと長岡少年少女合唱団の子供たちも現地に行っている、現地の合唱団とコラボレーションしてね、堂々と歌ってましたよ。
は
あ、その後に平原綾香さんがジュピター歌われたんだけども、まあ、それをみんなこう3万人近い人が見守ってたわけですよね。で、その後に、まあ、白菊3発と、はい、2000発の花火を上げて、はい、これはもう大インパクトっていうかね、もう本当にもうアメリカの皆さんにこう握手攻め、
はい、ああそうでしたね。
はい、
いやいやいや、これはだけど誇りという、これは長岡市民にとっても誇りにしていいことじゃないんでしょうかね。はい、
ですから、そのまあ私思うんですけども、そういうその青少年の平和サミットとかそういうことで十分に長岡花火の持ってる意味を皆さんにお知らせをして、はい、うん、これは当日だけではなくて、そのもう何年も前からね、毎年恒例の中でお知らせしてきたっていう効果だと思いますので ね、
なるほどね。
まあ、大勢の人に支えられて、はい、本当にここまで来たなという思いでございます。
なるほど。はい、まあ、去年はその70年という節目、まあ、これからも平和交流をね、進めていくということでございますね。さあ市長、はい、2016年ということなんですけれども、どういうところに市民の皆さんはこう注目していけばよろしいでしょうかね。
これはね、とにかくこう全国的な課題ですけれども、はい、人口が減少していくっていう問題がございます。はい、ですから、まあ、地方創生、これスタートの年だと思っておりますけれども、はい、長岡では特にですね、はい、全国から見ても非常に特徴がありますのは、 長岡若者仕事機構をはじめとしてね、うん、やっぱりあの10年20年の息の長い話だから、はい、今 の, その若い、皆さんがその人口減少問題正面から取り組むっていうことからですね、はい、若い人のパワーアイデア行動力に期待するっていう、おこれが今年の一番の課題ですね、はい、
資生堂より1月号の新春対談でも非常に自由に話をされている印象を持ってるんですけど、ね、
とにかく私ね、若い皆さんとこう話してるとね、はい、どんどんどんどんこう、はい、脳が刺激されて
若くもっと若くなって
もう私もだから仲間に入った時になっちゃうんだけどでもそれがね、まあ、ある意味でもこうベテランはベテランでね、はい、経験豊富だから、うん、いろんな失敗の経験もあります、ね、若い人は失敗を恐れずに前に進むことができる、うん、そこがうまくこうコラボレーションしていくってことが大事ですね。
しかも産学官金とこれ、はい、よく記者会見でもねお話をされてますけど、そういうところのサポートというのもね、
これは29の機関があるんですね。大学高専、はい、から専門学校金融機関、あと商工会、商工会、はいはい、29機関がきちんと支えるということで、昨年会議をやりましてね。
なるほどね、
確認してます。
これが大切ですね、はい、そしてですね、あと私去年の年末の話題なんですけども、仕事創造アイデアコンテストでですね、ね、そうそう、土地をランプ祭りですか。
そうです、
これすごく面白い、
これ土地をのね、はい、中学生さんですよね、はい、ランプ祭りの提案があって、うん、優勝しましたけど、ね、それがまた、はい、合併市町村から出てきたっていうのが嬉しいことだし ね、 中学生ってところいいじゃないですか。
いや、そうですね面白い企画でしたよね、はい、そしてあと、まあ、その若者長岡若者仕事機構ということもそうなんですが、はい、あと子育てという面でもですね、大変大きな動きが、
これもね、地方創生の要の政策になりまして、うん、やっぱり子育てがしやすい町長岡を売り物にしなくちゃいけない、はい、であればまた出生率も上がるかもしれないし、長岡に移り住む人も増えるかもしれないということで、まあ、全支所地域ですね、はい、これまでは旧長岡と土地をだけ子育ての駅、はい、いわゆるテクテク群馬ですね、
そうですね
あったんですが、まあ、これを今度全、合併地域に整備して、そこに子育てコンシュルジュを廃止すると。
なるほど
ことですね、はい、
この子育ての駅も長岡で非常にまあ実績というかですね、長い積み重ねがあって、そして支所地域ということですから、
そうですね、私は子育ての駅ね、最初は単なる遊び場と思ってた方もいらっしゃったと思うんだけど、はい、まあ、使ってくださってるね、若いお母さん方とか、あるいはまあおじいさんおばあさんも含めて、
はい、そうですね、
あとボランティアで来てくれてる高校生の皆さんとか、それからこう中心になっていた保育士の皆さんとか、そういう人たちがこういろんな形で育ててもらったと思ってます。子育ての駅の活用の仕方がどんどんどんどん広がっていって、子育てコンシェルジェっていうのもできましたし、はい、
そ, うですね、
でそこが窓口になって、その難しい課題の方はきちんと専門家にこうつなぐとかね、あ、 そういういい意味で子育て の幅広い窓口になってきたっていうのは、使ってくださった皆さんが育ててくれたと思ってますから、それが今度また、はい、合併市町村に行って、そこでまた新しい進化を遂げるっていうのを楽しみにしてます。
いいですね、はい、でこういった子育ての駅の取り組みは国も大変注目していろいろ視察など
11月に、ね、昨年11月に、はい、石破地方創生担当大臣がおいでになった時に、はい、感心して帰られましたよ。今ですから私は、はい、国と地方の協議の場って全国市長会長として言ってますけどもね、はい、そこでもうそれこそ安倍総理大臣とか菅官房長官とか、はい、石破大臣とか高市総務大臣がいる前で、はい、子育ての駅っていうと皆さんこうなずかれますから、うん、
全国に発信できる、
もう私もセールスマンみたいな宣伝しまくってますから、
トップセールスマン
そうです、そうです
であとキーワードで、リジュベネーション、
はい、これがね
これキーワード
なかなかこうあのリジュベネーションっていうのは、長岡の若返り作戦っていう若返るっていう意味で、はい、あんまり馴染みのない英語なんだけど、まあ、かえって馴染みがないから覚えていただけるってね。
そうですね、こう一つキーワードリジュベネーション、
今だからその言いにくいところはあのむしろいいんですが、
考えすぎては言えなさそう、
リジュベネーションとかスッと言うんじゃなくてこう使いながら言うからね、印象残るんですけどね。
これが普及していくと皆さんスムーズに言えるようにな
る。そうですね、スムーズに言える頃にはもう軌道に乗っているということです。
はい、さあ、まあ、昨年が合併10年の節目の年、そして今年はさらにこの地域の宝という意味で、まあ、あの青森長岡にも山越の恋も来ましたし、
そうですね、
どうでしょ う, こう地域の宝、さらにこう全国世界へという取り組みもちょっと注目できそうですね。
そうですね、あの、もう錦鯉なんかね8割近く輸出してるわけだし、
はあ、
外貨獲得のね、うん、あの切り札になってるわけだし、
はい、
良寛様は今あのヨーロッパですごく今あの人気が出てるので、ね、まあ、あのそういう意味ではあのホノルルの花火も山本五十六先生が応援になってますし、先日あの河合次之助記念館にね、トルクなかれ、あの東出さんとアンさんが2人でプライベートでお目になったんですよ。
お、本当ですか。
本当ですよ。
おー、
びっくりしたんですよ。
これびっくりですね。
東出さんが自分で運転して、アンさんを助手席に乗せて、はい、見に来られた。
完全なるプライベートな。
プライベートなんです。そう、それはだから長岡の皆さんが思ってる以上に、はい、河合次之助っていうのは価値があるっていう。
お
ー、で、その市民の皆さんがその価値に気づくってことがまず出発点で、はい、さっき言いましたもういろんな価値があるわけですから、あのもうそれをねこう総合して売り込んでいくと、はい、
うん、
観光客を呼び込む、ね、で交流人口を増やすと、これがあの地方創生のもう一つの要になりますね。
なるほどね、まあ、錦鯉とかあと火炎土器もですね、はい、大英博物館、いよいよ今年10月から展示と。
そうですね、これは火炎土器はもうイギリスでは大人気だった。だって5000年も前にね、あんなすごいもんがあるっていうのはショックなんですよね、世界から見たら。だからあのこうその価値をね、一つじゃダメなんです。それをこうサッカーチームみたいにこうチームにして、まあ、それか攻めのフォワードから守りのね
ディフェンス部もそうです。役割分担で、
ゴールキーパーまで役割分担して総合力を発揮すれば、本当にこう夢が広がりましたね。
いいですね。さあ森師匠、最後に今年の抱負ですね、いただきたいと思うんですけれども、
まあ、これからの町づくりはやっぱりね、先ほど言いましたけども、リジュベネーション、
リジュベネーション
若返り作戦、これはね、はい、年齢的に若いってだけじゃなくて気持ちも若い、
はい、
私も含めて、その気持ちの若い人も含めた若い人からどんどんどんどんこう意見だけじゃなくてね、汗も流す、参加してもらう、これが何より大切ですね。それがまたあの新しい長岡のパワーが生まれる源になるんじゃないかなというふうに思いますんでね、
はい、
まあ、これから地方創生本当に本格的にスタートする年ですから、うんうん、本当に私はあの将来に対して大きなあの夢を持って取り組みたいと思っています。
わかりました。森市長の最新状況は Facebook を見るとよく分かるようになりますので、ね、
Facebook やってますからね、どうぞ友達申請ありました、ね、
非常に更新もペース早いですからご覧になってください。森田龍長岡市長でした。どうもありがとうございました。